それでは今日の聖書箇所をお読みいたします。今日の箇所はヨハネの福音書6章の60節から71節になります。新約聖書187ページです。ヨハネの福音書6章60節から71節です。それではお読みいたします。ヨハネの福音書6章60節から71節。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできない、と言ったのです。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかし、そのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ・シモンの子、ユダのことを言われたのであった。このユダは12弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。今日はこの箇所から永遠の命の言葉をと題して、近藤義田牧師が御言葉を取り継ぎます。
先週は昼食を、急遽ですね、この1階のホールではなくて岩大の桜の下でということで皆さん出かけていきました。私はですね、北上に向かわなくてはいけなかったので、そんな皆さんを非常にですね、羨ましい思いで見送りましたけれども、その羨ましさと言いますか、私のですね、この、何と言いますか、複雑な心情を解消する機会が先週やってきました。私は毎週木曜日に今、専門学校に出かけて行って、そして講義をしていますけれども、その専門学校の講義中に、学生たちから外に行きたいという、そういう求めが上がったんですね。私は最初、外に行きたいと学生たちが言うので、じゃあベランダに出なさいと言ったんですけれども、それじゃあ嫌だというので、じゃあということで授業を早めに切り上げて、外に出て行って、そして、あれは中津川でしょうか。河原のですね、桜を、みんなで学生たちと一緒に眺めに行きました。名目上はですね、生命倫理の授業ですから、じゃあ外に命を見つけに行こうという、よくわからないことを言いながらですね、みんなで出かけて行ったんですけれども。でも非常にですね、私は今、また新しい学年、新しい形で学生たちと与えられている、その関わりを楽しんでおります。教室で、 あるいは歩きながらも彼らとの言葉のやり取りを楽しんでいますけれども、まあ今特に扱っている授業のテーマは、末期の病気が見つかった方に対して、どのようにそれを伝えるのか、まあ、こんなテーマを取り扱っていますので、ですので、まあ、告知の問題ですね。告知の問題を取り扱っていますので、決してそれは明るいものではないのですが、ただ、まあ、まさにですね、命ということと向き合う、命と向き合う、その内容の中で、一つ一つの言葉のやり取りの中でまた考えが深められ、私も教えられということを繰り返しています。まあその学生たちとぞろぞろとですね、一緒に河原を歩きながら、イエス様と弟子たちとの旅の様子もこんなだったのではないかなどと想像していました。まあイエス様と弟子たちが一緒に連れ立ってですね、出かけて行って歩いて旅をしながら、その旅の道すがらもいろいろなことをこう話しながら、時にイエス様は立ち止まり、弟子たちが皆腰を下ろし、そんな弟子たちに向かって語りかけられ、また弟子たちから質問が上がり、それに対してイエス様は答えられ、まあ、そんなことをですね、繰り返しておられたのではないかと思うんです。想像するイエス様と弟子たちの姿というものは、まあ弟子と呼ばれる弟子たちであり、また先生と呼ばれるイエス様ですけれども、おそらくですね、部屋の中に閉じこもって学びをするというよりは、まあ、外で実際にその空気を肌に感じながら、またその季節の移り変わりを肌身に感じながら、その環境の中でなされたやりとりではなかったかと、むしろね、そちらの方が多かったのではないかと思うんです。まあ、今日の箇所は、イエス様とその弟子たちのやりとりが続いている箇所です。イエス様に対する弟子たちの言葉が2種類記録されています。それは非常に対照的な言葉です。先週も特に注目をしました。1節から今日の箇所が始まっていますけれども、それは60節です。ヨハネの福音書の6章の60節。こう記録されています。こう記されています。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。非常に激しい言葉です。もう一つの反応は、シモン・ペテロの答えとして記録されている言葉です。6章の68節の言葉です。まあ、今週の御言葉にも選んだ一節ですけれども、68節こう書かれています。すると、シモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。思いを止めたいことは、この二つの反応を見せた、非常に対照的な二つの反応を見せたのは、どちらもイエス様の弟子と呼ばれる人々だったということなんです。イエス様に敵対をする、反感を持つユダヤの指導者たちが、イエス様に対してこれはひどい言葉だと叫んだのではなく、イエス様と行動を共にし、これまでも教えを聞き続けてきたはずの弟子たちの中から、これはひどい言葉だという、この激しい反応が生まれたということに注目をしたい、思いを止めたいと思うんです。ある弟子たちはイエス様を罵倒し、そしてある弟子たちは信仰を告白する。同じイエス様の言葉を聞いていたはずの者たちの中に生まれた、この対照的な反応。ここに満ちているのは緊張感です。和気あいあいとイエス様と弟子たちが語りながら歩きながら立ち止まりながら話しているというよりも、ここに満ちているのは緊張感です。弟子たちの間が真っ二つに割れている。全く正反対の反応に分けたものは一体何であったのか。それは答えを言ってしまうならば、イエス様の言葉そのものでした。 イエス様の言葉そのものでした。今日はそれぞれの反応に注目をしながら、やはり今日も二つの点でお話をしていきたいと思います。第一点目は、離れる理由ということ。最初の弟子たちの姿から離れる理由ということ。そして二番目は、ペテロを中心とした信仰の告白をした弟子たちの姿から求め続ける理由ということ。求め続ける理由ということ。まあ、この二つの点で、私たちの前にも今日も置かれているこの御言葉、聖書の言葉を私たちはどのように受け止めるのかということ、そのことを考えていきたいと思います。まずは離れる理由ということですけれども、残念ながら信仰に導かれたはずの方々が、ある期間を教会で過ごした後に、教会から離れ、また信仰からも離れてしまうということが起こります。もちろんその理由は一つではないですし、単純でもありません。それぞれの状況があり、それぞれの理由があります。一概にこういうことがあると、こういうことが起こるということも言い切れません。同時に、様々な困難のゆえに教会生活がままならない状況が、順調な教会生活を許さない。それでも、しがみつくようにして、奮闘しておられる。その信仰を守るための戦いを続けておられる。そんな兄弟姉妹の姿も見せていただき、また祈りに覚えております。信仰の告白を耳にしたはずの兄弟姉妹が、しかし、教会から離れていく、これほど残念なことはありません。またその回復のためにも祈るものですけれども、そして教会生活がままならなかったとしても、神様にしがみつくような祈りを続ける中で、練られている信仰があることにも気づかされています。そのような奮闘を続ける方々のためにも祈るものですけれども、でもやはり、信仰の告白を共にしていたはずの方々が信仰から離れていくのはやはり悲しく、悔しく、教会にとって大きな痛みであります。イエス様は今日の箇所においてご自分のもとを去られていく弟子たちをどのように眺めておられたのか、まあそんなことを考えたんです。彼らの反応ははっきりしていました。まあ日本人というのはですね、非常にこう曖昧と言いますか、はっきりと言わない。態度を表明しない。そのような性質が傾向としてありますので、私のところにもですね、はっきりと、もうこんな聖書の言葉は聞きたくありません。もうあなたの説教は聞きたくありませんと言いながら、教会を離れていった人というのはまだ、私の記憶ではいないはずですけれども、でもですね、以前お話をしていた韓国の教会の先生と牧師と話していましたらば、結構ですね、態度がはっきりしていますから、もう来ませんと宣言をして、そして教会を去っていく。まあそういう方々もこう多いということを聞きました。まあ、日本人はですね、いつの間にか、あれ最近、来られていないなと思って連絡を取ると非常に反応が鈍くてですね、そして離れ続けてしまうというケースが多いように思うんです。まあ、教会生活というよりも信仰の歩みからもなんとなくというようなその説明の中でこう離れていってしまうということが多いように思うんです。でも、このイエス様を前にした最初の弟子たちの 最初の弟子たちの反応というのは非常にはっきりしているものでした。66節です。66節では、この66節ご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書の6章の66節、
はい。
こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。多くの者が、少ない者がではなく多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。この歩かなかったと訳されている言葉は文字通り歩くという意味の言葉なんです。歩かなかった、普通に道を歩くという場面でも使われているその言葉です。まあ、イエス様と弟子たちの普段の行動を表しているようですけれども、先生と弟子とは共に歩きながら人生の歩みを共にするということだけではなくて、実際に共に歩いて各地を巡りながら、人々を前にしながら、様々なことを分かち合い共有し、そして弟子たちは学び続けていた。しかし、もうイエスと共に歩かなかった。もうイエスと行動を共にするのはごめんだと。あなたと行動を共にするのはごめんだ。と言って、多くの弟子たちが離れていった。その理由が書かれていました。理由が書かれていました。先ほども読んだ60節ですけれども、これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。ひどい言葉、ひどいと訳されている。まあ、非常に印象的ですけれども、ひどい。これはさらに別の訳を当てるとするならば、これは耐えられない言葉だ。もう耐えられない。聞くに耐えない。もうこんな教えを聞いてはいられない。聞いていたくはない。もう聞きたくありません。だから、もうあなたの弟子はやめます。もう教会には来ません。これ以上聖書の言葉も聞きたくありませんし、知りたくもありません。まあ、ここまでのはっきりとした反応を見せたというんです。イエス様が天から下った命のパン、神の子として信じる者に命を与える存在であるというのは、確かに彼らの理解を超えていました。まあ、おそらくこの多くの弟子たちは、その時代にたくさん存在した様々なユダヤ教の教師たち、ユダヤの地でガリレヤの地であたりを巡りながら人々を教えていた様々なユダヤ教の教師たちのうちの一人としてイエス様を捉えていて、特別な視点を持って他の教師たちにはないことを教えてくれる、そのような存在としてイエス様を捉えていたものの、その自分が教師として尊敬をしていた人物が、自分こそが天から下ってきてあなた方に命を与えることができる存在だと、そのように言い始めた途端、彼らは非常に強い反発をして、反感を持って、そして離れるに至った。もう聞いていられない。まあ、彼らの理解をはるかにイエス様の言葉は、イエス様のご自身の証は彼らの理解を超えていたんです。まあ、他にも、さらにはイエス様に対する反発が高まってきていることにも彼らは気づいていたはずです。イエス様行くところどころどこでも人々が集まりました。みんな期待して集まってきました。イエス様の奇跡の技を経験したい、見たいという期待から、イエス様の教えを聞きたいという期待から、しかし確実にイエス様がその奇跡の技を行えば行うほど、他の指導者たちの間には妬みの感情が湧き上がり続け、起こり続け、イエス様が教えれば教えるほど、ある人々の中には非常に強い反発が、時には憎しみとも言えるほどのその反発が生まれてきていることにも彼らも気づいていたはずです。 では彼らが求めていた先生とは一体どんな存在なのか。人々の感情を逆なでして反発など引き起こすことなく、広く理解を得続けながら、人々からいつも受け入れられ、人々の、そして自分たちの必要を満たし続けてくれる、そんな存在。まあ、先週もお話をしましたけれども、イエス様のイメージ戦略の担当の牧師がいるとするならば、もう人々に受け入れられるためにあらゆる努力をしながら、いつもいつも、その心を安心させ、責めることなどせず、罪なんか語らず、そのままでいいよと言い続けるような、そのような先生を求めていた。自分たちもついていけばそれなりの地位が保証され、この人の弟子というプライドも持つことができ、自分が望むような形での栄誉を手にすることができる、そんな存在としての先生を求めていた。まあ、ステータスですね。私は、あのイエスという先生の弟子なんです。社会的に、この先生は認められる存在でなくてはならない。まあ、いろいろな地域に、出かけていき、いろいろなクリスチャンの方々と会うときに、まあ、聞いてですね、戸惑うこともあるんです。まあ、話をしていて戸惑う経験をすることがあります。まあ、それは、まあ、ある方々は、私は誰々先生の教会でずっと教会生活を送ってきました。私はまるで誰々先生の弟子のような存在です。ということを強く訴えてくださる方々が時におられます。でも、時にですね、その何か、まあ、誇りといいますか、ステータスのようなものがその人のうちに感じられる時に、まるで誰々先生のもとで信仰生活を送ってきたということが、イエス・キリストの弟子として信仰生活を送ってきたクリスチャンとしての自覚よりも強くなってしまっているのではないか。そんなことをですね、感じることがあるからです。私たちにとって何よりも、あの人のもとで、あの教会でというよりも、私たちはこのキリストを信じるクリスチャンとして、イエス・キリストと共に、まさにイエス・キリストと共に歩んできました。私たちにとっての何よりも大きな喜びの立場、ステータスではないかと思うんです。しかし、時に、あの先生のもとで、あの教会でということがそれ以上の誇りとなってしまっているようにも思われるんです。自分の誇りを満足させることのできる先生であってほしい、まあ、この弟子たちからはそのような期待がイエス様に対して向けられていたわけです。ともかくイエス様の言葉が語られていったときに、イエス様が口を開いて語られ続けていくときに、その反応が明らかになっていきました。イエス様が語られる前は、教えられる前は、奇跡を目の当たりにし、驚きを覚え、お腹がいっぱいになり、目の前で起こる一つ一つのことに感動を覚えていた彼らでした。しかし、イエス様が口を開かれるや否や、彼らの心が固くなになっていった。この現実を私たちは今日の箇所から見出すことができるんです。これは現代に至るまでも起こり続けていることのはずです。教会、雰囲気はいいですね。 雰囲気はいいですね。いろいろな美術も生まれていますね。私、キリスト教は好きですよ。そのように語る方々もおられます。イエスという人も、まあ、そんなに詳しく知っているわけじゃないですけれども、でも聞く限りにおいては、したこと、言うこと、いいことを言ってますよね。いいことを したんですよね。まあ、ですからキリスト教は好きです。でも、一旦、この聖書から、その教えの一つ一つを本気で見出していこうとするや否や、まあ、本気でと言いますか、その教えの一つ一つを知っていくや否や、いや、キリスト教いいんですけどね、でもあの教えは嫌いなんです。教えはちょっと勘弁してほしいです。まあ、そのような反応が見られることもしばしばあります。聖書の言葉は、迫れば迫るほど私たちが求めれば求めるほど私たちにその言葉を通して私たちの内にある罪の自覚とそして悔い改めの必要を迫るものです。先週の火曜日には新しくこの岩手の地に派遣をされた斉藤満先生、同盟キリスト教団の岩手宣教プロジェクトのその大きなプロジェクトの中で新たに岩手に使わされてきた斉藤満先生の就任式が行われました。まあその就任式の後に同盟キリスト教団の何人かの牧師たちが岩手に駆けつけてくださっていましたので、私やあるいは 3.11 岩手教会ネットワークのコアのメンバーの牧師たちとの間で様々なことを語り合ったんですけれども、まあそこでもですね、改めてこう考えていたことというのは、続けられてきた4年間の被災地支援の働きがあります。まあこのヨハネの6章で起こっているようなことは、今後被災地という場所でも起こり続けていくことではないかとも思わされていたんです。クリスチャンたちが使い続け、そして同時に御言葉を分かち合い続けていくときに、その反応は分かれることになるだろうということです。もちろん私たちが聖書の中の受け入れられやすいように思われることだけを抜き出して、そして語り続けるならば、それは起こらないかもしれません。しかし、もしこの聖書の御言葉を私たちが真剣に受け止め、決して福音というものを水増しすることなく、水で薄めることなく語り続けるとするならば、やはり人の内にある罪の問題、悔い改めの必要、このことを語らないわけにはいかないんです。そこに救いがあるわけですから。岩手に使わされてきた斉藤満先生、ぜひですね、まあ、近いうちにお呼びして、そして、この教会でもお話をしていただきたいなと思っていますけれども、実は以前にも一度この教会を訪ねてくださったことがありました。数年前、3年か4年前だったと思いますけれども、この斉藤先生はクリスチャンの NGO の職員として、カンボジアに派遣をされていました。その派遣される直前に、訪ねてくださって、まあ、私一人でだったか、まあおそらく私一人で、まあ私と千織さんとで対応したのだと思いますけれども、お迎えしてお話をしたんだったと思いますけれども、2年間カンボジアで働かれる中で、まあ、そのクリスチャンの NGO は、その地域の支援を続ける NGO ですので、まあ、カンボジアで支援を続けている中で、いろいろとこう限界を感じるようになって、そして牧師を志すようになったという証をしてくださいました。今回岩手に来た後に。まあ、直接ですね、その証もまた近いうちにお聞きする機会があることを期待しますけれども、まあ、支援を続けていく中で何かこう物を受け取った方々は簡単に心を開いているように見える。でも、その物資がなくなるとあっという間に関心も開かれていたように見えた心も閉じられ、また関心が去っていってしまう。 御言葉が語られなくてはならない。その渇望の中で彼は牧師になることを志すようになったというわけです。63節において、イエス様が語られた言葉。イエス様ご自分のことを命のパンとおっしゃいました。命のパン、一体それが何を表すのか、それが今日のこの63節でさらに明らかにされます。では63節をご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書の6章の63節。はい。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は、霊であり、また命です。イエス様はご自身を命のパンと呼びました。命を与えるのは御霊です。では、どのように命はもたらされるのか、命が与えられるのか。私があなた方に話した言葉によって、その言葉こそが御霊が働くものであり、また命をもたらすものである。イエス様はご自身が命のパンとおっしゃいましたけれども、まさにご自身が語られた言葉をどのように受け止めるのか受け止めるかというよりも、それをまさに噛み砕き飲み込み咀嚼し、そしてそれが体全体に吸収されていくように、どのように御言葉を聞くかによって御霊がどのように働くのか、そして命へと至るのか、そのことが決すると、イエス様は語られているんです。御言葉のうちに御霊が働いて探り、探られ、教えられ、悔い改めへと導かれ、命が生まれる。私たちも今も、この時代も変わることなく、礼拝の中でもこの説教の時間、あるいはそれぞれの信仰生活の中でも、デボーションの時間、聖書通読の時間というものを大切に大切にしながら、2000年経った今でも、このような教会の歩みを続けているわけです。この弟子たちはしかし、その御言葉を拒絶し、離れ去っていきました。さあ、そして、求め続ける理由ということ。67節から69節まで、6章の67節から69節まで少し長いですけれども、このイエス様とシモン・ペテロのやりとりは、やはりご一緒にもう一度お読みしたいと思うんです。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の6章の67節から69節まで。はい。そこでイエスは12弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。はい。ペテロははっきりと言い切ったんです。あなたは永遠の命の言葉を持っているのだから、私たちは離れません。あなたは永遠の命の言葉を持っておられるのだから。イエス様と弟子たちを取り囲む情勢は、先ほどもご説明をしたように何やら不穏な状態になってきていました。この12人の弟子たちもそのことをよく分かっていたはずです。でも彼らは宣言をするんです。でも私たちは離れません。たとえ状況がどのようであろうと、私たちは離れません。イエス様と一緒にいて、その振る舞いを見、ただ単に自分自身のプライドを満たすステータスが保証されるというようなことではなく、イエス様と一緒にいることによってその振る舞いを見、まさに聖者としてのイエス様の曇りなき、そのあり方を見、その言葉を聞くに、 自分の内側が激しく探られ、深く深くえぐられるように探られ、自分自身ではもうこれぐらいはいいだろうと思っていたような、ごまかしていたような、そのような罪までもがイエス様の前にあっては明らかにされていき、放っておくことはできない。そのようなことを経験し続ける罪を示され苦しくもある。でも、私たちはあなたを離れません。なぜならば、自分たちが聞いている御言葉は、私たちに永遠の命をもたらす言葉だということを、私は知っているから。確かに、あの者たちは離れていきました。でも、私たちは離れません。ここに私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っていますと語られたイエス様の真意が明らかにされました。それはイエス様の言葉を聞くということ、そしてその言葉を通して信じるということ、そしてただ聞くだけのものではなく、その御言葉に生きるものとされていくということ。二週間前に山田裕貴宣教師が開いてくださった箇所、そしてその週の御言葉としても選んだ箇所にはこう書かれていました。ヨハネの20章31節。しかし、これらのことが書かれたのはイエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。この聖書が書かれているのは、この御言葉によって私たちが信じ命を得るためである。私たちのためにこの御言葉が、聖書が書かれているんです。イエス様は離れていった弟子たちに対して、やがてあなた方は私が蘇るときにどうするのか。そのようなことも声をかけられました。この12人の弟子たちは従い続け、そしてイエス様が蘇った時に、確かに彼らは不安の中で恐れて震えていましたけれども、しかしその信仰と命が確かなものであることを確認し、そして彼らは死に至るまで忠実な、まさに弟子としてイエス様と共に歩み続けたんです。ここでですね、6章が閉じられていたならばよかったんですけれども、まだ続きがあります。70節と71節、最後の2節では、イスカリオテ・シモンの子ユダのことが語られて、この6章が閉じられていくんです。十二弟子の一人でありながらイエスを売ろうとしていたユダ。どの時点でユダの心がそのように傾いたのか。はじめにイエス様に従い始めた弟子として選ばれて従い始めた時点では純粋な心を持っていたのだろうと思うんです。しかし、イエス様と行動を共にする中で、ユダの中に様々な思いが生まれ、そしてイエス様を売り渡す、裏切る。その思いが彼の心を支配していったんです。イエス様はそのユダのことを、ユダとはここでは名指しをしていないんですけれども、そのうちの一人は悪魔ですと、非常にこれもセンセーショナルな、びっくりするような言葉を語りました。悪魔です。ユダはその場所でイエス様の最も身近なところで、御言葉を聞いていながら、そこに命を見出すことができませんでした。最初のこの二つの反応のみならず、イエス様の十二人の弟子の中でも、このユダが、イエス様を裏切るものとなった。この現実を前にして、私たちも心を非常に整えて、この御言葉を前にしているものとしてのあり方を、今日も考えたいと、教えられたいと思うんです。もちろん、それぞれの段階がありますから、 弓道を始めた方々にとっては、まだよくわからない。わからないけれども、しかしここには何かあるのではないか。そして御言葉を求めていく。長年信仰生活を送っている方々にとっては、もう聞いたことがあるよ。なんだかですね、新鮮さが失っていく、失われていく。本当にそうでしょうか。2000年間、新鮮さを失うことなく、命の御言葉は、この聖書の言葉は、読まれ続け、教えられ、そしてその人生の歩みのすべての段階において、いつも絶えず日々新しい主の言葉として、神様はこの御言葉を通して私たちに語りかけようとしてくださっているんです。私たちは問われることになります。問われているんです。この御言葉を前に、どのような姿勢で向かっているのか。いろいろと話をしてきましたけれども、今日は別の箇所を開いて、その箇所に聞くことで、この説教を閉じていきたいと思っております。マルコの福音書の4章、3節から20節まで。マルコの福音書の4章と言ってピンときた方々もおられるのではないかと思いますけれども、イエス様が種まきの例えを語られました。今日の箇所を思うときに、この弟子たちの反応を思うときに、まさにこのマルコの福音書の4章で語られていることの具体的な例として、私たちはそれを見ることができる。また同時に、私たちが置かれた状況の中で、私たちの御言葉との向き合い方を問われている。そのようにも思うんです。問う。そのような箇所ではないかと思うんです。長いですけれども、じっくりと読んでいきます。ぜひ聞いてくださるか、また目で追ってくださるか。でも、ぜひですね、イエス様が語られた言葉ですので、じっくりとこう聞いていただきたいと思うんですね。では、お読みします。マルコの福音書の4章の3節から。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また、別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。聞く耳のあるものは聞きなさい。さてイエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないで、ただしばらく続くだけです。それで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。もう一つの、茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。もちろん私たちは30倍、60倍、100倍の 結ぶ、実を結ぶものとなりたいと願うはずです。そのためには、御言葉をどのように聞くか、この一点が問われている。おごそかな思いでこの言葉を私は受け止めています。皆さんはいかがでしょうか。最初にお話をした専門学校の授業、末期の病が見つかった方にどう告知をするのか。もちろん私の中には、まあ、授業を講義を行いながら、私の牧会の歩みの中で信仰を告白しながら、その告知を受け止めて天に凱旋をしていかれた方々のことを思い出し続けています。与えられる永遠の命、ずっと追い続けてきたこの地上にあって、告白をし続けてきたその信仰に基づく永遠の命がそれぞれに与えられた時、おそらく天に凱旋されていた兄弟姉妹たちは、それが30倍どころじゃない、60倍どころじゃない、100倍どころでもない、まさに何も数字などでは表すことができない神様が与えてくださる栄光の中に、自分たちがすでに映されていることを経験されているはずです。私たちに命をもたらす御言葉を求めること、教えられることを、私たちはこの与えられた教会の交わりの中で励まし合い続けていきたいと思います。旧約聖書でサムエルは一人寝ている時に神様に語られた時に答えました。主よ、お話しください、しもべは聞いております。主よ、お話しください、しもべは聞いております。イエス・キリストの弟子として、また主のしもべとして御言葉を聞くものでありましょう。お祈りをいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。イエス様が語られた言葉の一つ一つがヨハネによって記録され、今日も私たちの前に開かれました。イエス様を前にした人々の反応、イエス様の教えを前にした人々の反応、私たちも理解することができるものです。人の弱さがそこには現れています。私たちの弱さもまたそこに現れているようにも思います。しかしイエス様は語り続けられました。決してご機嫌取りをして、ただただその心を明るくさせるため、喜ばせるためというだけではなく、まさに痛みを伴うとしても、しかし確かな命をもたらす、その御言葉を語り続けられました。私たちの前にこの御言葉が置かれ、私たち開くことができ、また聞くことができる、このことを感謝いたします。私たちの心が探られるときに、私たちの在り方が探られるときに、私たちが気づかずに身にまとってしまっている様々な問題や弱さというものも明らかにされるときに、私たちの心は穏やかではないかもしれません。しかし、主の御言葉はまさに私たちを教え、戒め、訓練をするものであること。慰め、励まし、命を絶えず希望を明らかにするものであること。主が今日も、今週も、私たちのために用意し、また語りかけてくださった、語りかけてくださる その御言葉を求め、主の前に悔い改め、また私たちの信仰を高らかにペテロのように告白をするものとさせてください。どうして私たちが離れましょうか。私たちを諦めることなく導こうとされている主に感謝いたします。私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。